12裏表紙。戦後80年、今伝えたい戦争の記憶。第15回、父が語り継いだ胸に刻まれた日々。小出義子さん、昭和15年生まれ。昭和19年頃のことです。私は母と4人の兄弟と共に、東京の目黒で暮らしていました。日を増すごとに空襲警報のサイレンが頻繁に鳴り響くようになり、配給でもらえる食料は滞るようになりました。たとえ食べ物が手に入ったとしても、干した硬いトウモロコシやコーリャン、イネ科の穀物といったものしかありませんでした。このまま東京にいたら、降り注ぐ爆弾と飢えで死んでしまうと考えた母は、疎開を決意し、私たちを連れて島根県の出雲へ向かいました。父の戦場と生還。一方で、英語教師だった父は、日本が占領していた現在のシンガポールに陸軍の通訳として派遣されていました。父の任務は、敵兵に向けて英語で降伏せよなどとラジオで呼びかけたり、敵の戦意を削ぐための宣伝ビラを英訳して飛行機でばらまいたりすることでした。しかし、戦況が悪くなるにつれて、占領地から兵士が次々と引き上げられていきました。父も帰国命令を受け、日本へ向かう戦艦に乗り込みましたが、その途中で敵の魚雷攻撃を受けました。兵士のほとんどが海に投げ出されたといいます。多くの兵士が命を落とす中、泳ぎが得意だった父は、重油が漂う海を懸命に泳ぎ、飛び散った浮遊物にすがりつきながら、生き残った数人と協力して、イカダを組みました。死体が無数に浮く中で、励まし合いながら、一日中大声で歌い続け、奇跡的に日本の輸送船が通りかかったことで、父は日本へ帰ってくることができました。重油の中を長時間泳いだ影響で父は体が弱り、帰国後は広島県の陸軍病院で入院することとなりました。生死の境をさまよいながらも意識を取り戻すと、東京に残してきた家族の安否を心配し、あちこちに手紙を出して私たちを探してくれました。そして私たちが出雲にいることを知った父は、歩くのもやっとの状態で、私たちの元へ帰ってきました。痩せた体で杖をつき、白い着物に戦闘帽をかぶった傷病兵姿の父を見たとき、私はその姿があまりにも変わり果てていて、父と思えず怖くて遠くから様子を伺うだけでした。父が帰ってきてからしばらくすると、広島に原子爆弾が投下されました。父がお世話になっていた陸軍病院も跡形もなく消えてしまったといいます。終戦後、私たちは東京へ戻りました。父はしばらくして教師に復職しましたが、かつての教え子の多くが戦死したそうです。それ以来、機会を見つけては戦争の記憶を語り、多くの人の死を無駄にしてはいけない。今の平和は戦争で悲惨な死を遂げた兵士や若者たち、そして大勢の尊い命の上にあるのだと、生涯をかけて訴え続けました。写真、家族に囲まれる1歳の小出さん。写真終わり。市では市民の皆さんから戦争体験記を募集しています。詳しくは市ホームページ、または文化国際課 20-1534 へ QR コードがあります。裏表紙終わり。